それでは平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。こんにちは。私は今日これから、これが終わってからすぐミサがありますので、こういうふうに来てますし、そして早めに終わります。で、今日の福音を取り扱わない、ここでミサの時に同じことを言うのも面白くないから聞きたければミサの時に聞いてください。で、その代わりに、始めたいと思いますが、この間の続きですが、神の言葉について考えてましたね。で、思い出すためにはもう一度あの例え話を読んでいただきましょう。マタイ13章1から9まで。マタイ13章1節から9節まで。マタイ13、1から9まで。はい、お願いします。
種をまく人の例え。その日、イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て、撒いている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。
ありがとうございます。で、この間これを読んで、でこれを言いましたので、繰り返しますか、手短に。神の、あの種は神の言葉です。種は神の言葉で、神の言葉には3つの次元があります。3つの種類か次元。一番深い次元は愛し合いなさいという言葉が心の、人間の心の中にある。2番目の言葉は外から来る言葉、人間から、自然から、小説から、映画から。その言葉は中にある、深いところにある愛し合いなさいという言葉を引き出す、生かす。ティースプーンのようにお砂糖が、この愛し合いなさいという言葉がお砂糖だとします。そのまま中に入っていると溢れ出てこない生き方に。でも外から来る言葉はティースプーンのようなものになって、それでそのそもそもあった愛したいという言葉を引き出してくださって、溢れ出るように、生き方にまで溢れ出るように。 で3番目の種類の言葉はその生き方にまで溢れ出た言葉をどういうふうに愛に導いてくださるか、それは聖霊の言葉ですね。聖霊の言葉がその愛したいという気持ちをという憧れを今の具体的な状況に当てはめてくださる聖霊の、この3つの、言葉があります。愛し合いなさい、ティースプーンと聖霊で、この聖霊の言葉をどういうふうに聞き分けることができるかということについて少し話しましたけれども、本物の聖霊の言葉と偽りの言葉がありますので、聞き分けるのは難しいで、言えるのは聖霊の言葉は滑らかに入ります。滴が、水が一滴一滴スポンジの上に落ちる感じですね。滑らかに、それは神の言葉だと思っています。偽りの言葉は石の上にポンポンと落ちるんですから。そしてまた聖霊の言葉を聞くときには喜びと感謝を抱くことができます。本当の喜びと本当の感謝を抱くことそしてもう一つはボリュームを上げる。その言葉に、聖霊の言葉に従うことによってその言葉が強くなるわけです。従えば従うほど強くなります。否定すれば否定するほど聞こえなくなります。ですからボリュームを、その声のボリュームを上げるにはその声に従うという、こういうふうに、あとはいろんな意味で。では今日からの神からの言葉を受け入れる、そして神に話す、神の言葉を聞く、そして神に話すということについて話します。一つは神の言葉を受け入れることは、この例え話のこれも説明したんですね。ある受け入れる姿勢、問題は受け入れる姿勢で、4つの姿勢があります。この例え話にある土地は、あるアダランダムで公平に神様がまく自分の種は、ある種は道端に落ちてで鳥に取られるんです。他の種は、石だらけのところに入って根を下ろすことができないので焼けて枯れてしまうし、試練が見合うと。他のものが茨の中に入って、で茨も伸びてで折れてしまう。それは人間がお金と評判に、修正に憧れすぎるときということですね。ですから必要以上にお金を求めすぎる、必要以上に評判の修正を求めすぎる、それは茨になる。それで神の言葉が追われて、だね、身を結ばないことになる。で、4番目の姿勢は良い土地です。良い土地は身を結ぶ100倍。良い土地とは何かというと、神の言葉を聞いてそれを行う人です。ですからその行う、聞くだけではなくて、神の言葉を聞いてその種を受け入れてそれを行う。これは良い土地。こういうふうに神からの言葉を受け入れ聞くんです。では今度は神にどういうふうに話せばいいのでしょうか。どういうふうに私たちが神様に向かって自分の言葉を表すことができるでしょうか。これについて読んでいただきましょう。マタイ6章7から15まで、マタイ6章7から15までお願いします。
祈る時には 異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んで、彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日お与えください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に落ち合わせず、悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。
ありがとうございます。つまりどういうふうに神に向かって祈ればのでいいのでしょうか。願おう、どういうふうに願えばよいのでしょうか。ポイントは、一番に言いたかったのは最初のところです。異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。そうではなく、あなた方の、その後、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。ですから、くどくどと言わないで、神様が知っておられるんですよ。あなたには、あなたが気づかないうちに、あなたには何が必要なのかということは神様がよくご存知ですから、説明して理由を述べてくどくどしないでください。これです。でもこれをポイントにして、今度きれいな箇所ですから、ちょっと脱線としてこの箇所を説明してから、戻ります。今の流れに戻ります。ここで異邦人のようにくどくどと言うと、異邦人ということは二つの意味があります。一つは外国人、ユダヤ人ではない人は異邦人です。でもう一つの意味は神を知らない人です。異邦人、神と律法を知らない人、聖書と律法と、つまり神を知らない人、大体同じことです。外国の人たちは両方とも知らないけれども、この場合にはイエス・キリストは異邦人とは外国人という意味ではなくて、異邦人はユダヤ人であっても神を知らない人です。神を知るということは心で知る、つまり愛する。神を愛さない人はユダヤ人でも外国人でも構わない。この意味で話す。ですから外国人を見下しているのではなくて、神を知らない人、神を愛さない人を、のことを話していることです。くどくどとしてはならない。じゃあどういうふうに祈ればいいのか。例えばじゃなくて、信頼を持って御父を信じて素直に話す。例えばマリア様の祈りは模範的ですね。カナの奇跡の時に、葡萄酒が足りなかった時にはマリア様が奇跡を頼みますね、イエス・キリストに。どういうふうに頼むかというと、ブドウ酒はありません。ブドウ酒はなくなる、ブドウ酒がなくなりましたという一言です。 それだけですから説明しないんですね。これはバレると大変ですよ、みんなせっかく来てるのに、そして花婿はかわいそう、みんなに批判されるでしょうと、そんな説明はいらない。神様がそれを知っています。ただ事実を手短に述べなさい。ブドウ酒は亡くなりました。それを聞いたイエス・キリストは分かります。あるいはもう一つのきれいな言葉、十字架につけられたイエス・キリストの左と右には犯罪人が十字架につけられてましたね。で、人がある人、その二人の一人はこういった主よ、あなたの御国にお帰りになるときには私を思い出してください、私を思い出してください、それだけ。私は苦しくからただちょっと思い出してください。そう言われるイエス様はすごい、これが今日あなたは私と一緒に天国を見る。あるいは百人隊長、百人隊長の願いは長いです。でもちょっと考えてみましょう。イエス・キリストに向かって、主よ、私たちミサで言うことはですね、私があなたを迎えにするふさわしい人ではありません、一言をおっしゃってください、そうすれば私のしもべが癒される。この長いあれですか、ここで事実を述べて、そして自分の信仰を表しているんです。一言おっしゃってください。遠いところですよ、隣にいない患者さんとイエス・キリストは、でもイエス・キリストはここに遠いところで一言を言えば言いさえすれば、その時に私のしもべが癒されると信じてます。でまた言うんですよ、私には部下がある、他に向かってあちいきと言っていいので、これを持ってこいと言えば持ってくる。つまりあなたは病気に向かってやめなさい、出ていてと言えば従ってくれる。そのことを表すけども、それは自分の信仰を表す。うどくどと話してるのではなくて、説明ではなくて信仰を表す。これはきれい。でイエス・キリストはかつていろんなところで言ったことを まとめてみますが、祈るときにはまず信じなさい、深く信じなさい。信じなければどうにもならない、信じればできる、深く信じなさい。それからしつこくくどく飽きずに願いなさい。くどくどとではない、何回も同じことを諦めないで、例えばあの例え話がありましたね。ある人には友達が来て、真夜中にで、長い旅からでパンを出したいんですけれども何もないので、他の友達のところにいてポンポンとやって、ちょっとお願いします、もう寝てるから帰りなさい、困ってるから友達が来てパンがないので貸してください、もう寝てるというんでしょう、うるさい、もうみんな寝てるから帰りなさい、すいません、本当に困ってるから、そういうふうに頼みなさい。中にいる人は神様です。でポンポンとしてるのはあなたです。諦めないで、あの人はやっぱり帰りなさいと言われたので帰ったならばパンをいただかなかったはずです。でもしつこくくどく飽きずに願い求めたのでパンをくれたんです。友情の上なではなくて、めんどくさいめんどくさいからはい思ってて、そういうふうに祈りなさいと言った。ですからくどく そしてですから信じて諦めないで頼んで、そして感謝しながら祈りなさい、願いなさい。すでにいただいたことを信じて感謝しながら願い求め続けてください。これは綺麗ですね。もういただいても聞いてくださったと信じてますので、ありがとうございます、ありがとうございます、お願いします、ありがとうございます、お願いします。それで矛盾みたいな、そうではない。感謝しながら求めなさい。そしてあなたがそれをいただいたと信じて、そういうふうに生きるようにしなさい。ですから例えば忍耐をください、忍耐をくださいと願うときには、神様がはいポッと忍耐をあげる、よしあなたすごい忍耐強くなった、そうではないですね。忍耐くださいというときには、もう忍耐をいただいている心の底の忍耐を引き出して、忍耐強く生きるようにしなさい。忍耐が来たら忍耐強く生きるのではなくて、もう今もういただいたと信じて忍耐強く生きるようにしなさい。そしてもう一つは、イエス様が祈るときに頼むときにこう言うんですよ。何でも頼みなさい、でも聖霊を願いなさい。どんなことがあっても聖霊を願いなさい。聖霊というのは、なぜ聖霊を願う？聖霊はいつか言ったように救いの恵みをもたらす聖霊です。救いの恵みはグラチアと言いますね、専門用語。恵み、救いの恵み、つまり神様が許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださる、これは救いの恵み、グラチアですね。許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださる、これを、このグラチアを獲得なさったのはイエス・キリストですね。主に十字架と感じの点、そのシーズン、そこにその救いのグラチアを私たちのために獲得しました。ところがそのグラチアを私たちの心にもたらしてくださるのは聖霊の役目です。聖霊がそのグラチア、その私たちの心に感じさせてください、心で感じさせてください。でそれをいただくと、私たちは本父の神に向かって怖い怖そうなと思っていた遠い存在のように思われていた神様に向かって、アッバーという、アッバー、パパ、パパ、父ちゃん、親しみやすい、神が近くなる身近な温かさを感じさせてくださる恵み、それは感じさせ、もたらしてくださるのは、感じさせてくださるのは聖霊です。だからイエス様が言うんです。何でも頼みなさい。自分のためにも人のためにも。でもいつもその願いと同時に聖霊を願いなさい。この人の回復のために、健康の回復のために願います。それと同時に聖霊を、グラチア、恵みを。というのは、肉体的には元気に戻らないとしても、心の元気でその病気に対しのことができるように願う。ですからくどくどと述べて、理由を述べて説明するんじゃなくて、簡単明瞭に信じて諦めないで、何回も感謝しながら、はい。 でもついでにこれを読んだので主の祈りですので、少し主の祈りに、ちょっと脱線ですけども、主の祈りにここにありますので、少し確認したいことがあります。皆が崇められますように、御国が来ますように。これあなたも言うこと、御国というか神の国、イエス・クリストの憧れ、イエス・クリストの憧れ、御国が来ます。御国とは何かと言いますと、その次の行に説明されてある御心が行われますように、天におけるに、地に、地の上にも、この世の中に神の国が行われますように。つまり御心が行われ、御心とは何かと言いますと、愛し合いなさい、神の望み、神の御心は愛し合いなさい。これが実現する状態は神の国です。これを求めるのはキリストの憧れです。私たちのクリスチャンの憧れであるはずです。みんなが愛し合って生きる。まず家族、仲間、そして日本と世界、いろんな、つまり助け合って分かち合う、助け合って分かち合う、こうすれば戦争がないですね。そして許し合って譲り合う、許し合って譲り合う、助け合って分かち合う、譲り合う、許し合って譲り合う、つまりこの意味で愛し合う、これは神の国です。この世の中の神の国、これが来ますように、来ますように、私たちが作ることができますように、上からポンと来るのではなくて、私たちが作るべき。そしてちょっと続けます。ですが、天におけるように、地の上にも。天には、天国には、神の御心が行われます。完璧に行われます。問題は、この地には、愛し合いなさいということに対して、人間のエゴと傲慢が邪魔になる。エゴと傲慢によって神の国はパンになってしまいます。助け合わないで戦う、いじめ合う、譲らないで自分のために利益、自分のことしか、その言葉ですから、天におけるように地にも。で、もう一つの意味、もう一つの解釈があります。天というのは空ということではない。天は私たちの心の底です。心の底に愛し合いなさいということがあります。ところが私たちの生き方にはないんです。というのはエゴとエゴイズムと傲慢によってそれを汚す。で、結局私たちの心には神様の望みが行われていますけれども、私たちの行いと生き方には行われていない。汚しているから、エゴイズムと傲慢によって汚しているから、ですからそれを願う。心に行われていることは日常生活にも現れるようにしてください。ただ心の中だけではなくて、生き方と行いにも神の国が現れるようにしてください。その次も、私たちに必要な糧を今日与えてください。 昔のパンはユダヤ人のマンナ、マンナ、砂漠の時には毎日来てたんですね。貯金できなかった。一日を食べないとダメだ、あくる日また来る。ですからイエス・クリストはこういうふうに、今日、つまり明日は明日の風が吹くという、今日のだって言い換えれば貯金は必要です。もちろん貯金がないと私たちは、現代人は生きていられない、それは問題ない。ただ貯金にはキリがないんです。必要以上に貯金することもあります。それを狙っているイエス・キリスト、また必要な貯金をしなさい。でも有り余るものをもっと困っている人のために譲りなさい。今日のことを空の通りを見てごらんなさいと言います。空の通りは貯金しない、でも元気よく生きよう。何を信じるんですか？貯金を信じるんじゃなくて、自分の実力とやる気を信じるねと言う。自分の実力とやる気を信じる、これを信じなさい。鳥のように、そして鳥が仲間を信じるんですね。一緒に飛んでるんです。頼るのではない、自分で自分の良さを探すけれども、仲間で行くことは心強いですね。あなたは家族と良い友達と、そして家族も良い友達のいない時が多いですね。私たちは、あなた家に帰る時には多分電車には知ってる人は一人もいない、その場合が多いです。私たちは家族と本当の友達から離れている時が多い。でもその時には心の良い人もいます。知らない人ですけども心の良い人もいます。いざとなると助けてください。その人が少ないかもしれません。俺さえ良ければという人が多いので、でもその中にはこのような人がいます。その人も信じて飛び出す鳥が体です。つまり神様はその人たちを通して、その方々を通して、自然を通してあなたを養ってくださる。鳥を養ってくださるんですね。鳥は自分で探す、その意味で養ってくださる。餌を通して、自然を通して、いろんなものを通して神様が直接に養ってくださるんじゃなくて、いろんなものを通して神の愛があなたに。その意味で今日、そしてもう一つ、私たちの負い目を許してください。許してください。私たちも人に、人を許し、許しましたように、ようにということは神様に向かって、私たちは見本ですから私たちを真似してくださいということではなくて、私たちが許しますので、あなたも許してくださいと。誘惑に合わせず、誘惑に合わせないということは、誘惑に負けないようにしてください。誘惑に合わせない。というのは無理だった話ですよ。誘惑に負けないように助けてください。ジョン君がありますね。私たちは全てのことに打ち勝つ。誘惑だけには負ける。に打ち勝つ、誘惑だけには負ける。つまりこれは皮肉ですけど、私たちもそうです。誘惑に弱い、全てに対しては強い、誘惑には弱い。だから助けてください。そしてこの終わりにある、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してください。 許さなければ許されない。これについて2つのことです。1つは、なぜ私たちは許さなければならないかというと、一つは感謝の思いで、私たちが許されているので私たちも許すべきです。自分がいっぱい許されたでしょう。人からも人間からも自然からもいっぱい許されているので、私たちはケチケチしないで人に対しても寛大な気持ちで許すことにしましょう。感謝の気持ちで許すべき。でもう一つの理由がある。許されるために許しなさい。ですから許されているから、そして許されるために許しなさい。あなたは許さなければ神が許さない。で最後にこのことを話します。あなたは許さなければ神様が許してくださらない。それなら神の許しは条件付きになるんじゃないですか。神様があなたは人を許せば許します。もし許さなければ、ですから条件はあなたは人を許す、さもなければ私も許さないということは条件付きに、こうではないんですね。この意味だと思います。私たちが人を許さないと、神様が私たちの隣にいつも私たちを抱きしめてくださるんです。ところが私たちが人を許さないことにするような時には、恨みを育てて、わざわざ考えて、その人をますます嫌いになって、そういうふうに許したくない時には、私たちは神から離れる。神が依然としてあなたを抱きしめたい、許したいけれども、あなたがいないんです。あなたが離れるので、神があなたを許すことができない。許すということは抱きしめるんですね。抱きしめることなんですから、神様が許したくないからではなくて、あなたが離れるから神様は許さない。はい、もう一度これを読んでいただき、ちょっと脱線でしたけれども後で戻ります。読んでいただきましょう。マタイ6章7から15までお願いします。
祈る時には、またあなた方が祈る時は、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天に送るように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に負わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。
ありがとうございます。少し考えましょう。主に今までのことを考えましょう。 はい、では続けましょう。今まで話してきたのは、話しましたのは、神様にどういうふうに、神様の言葉をどういうふうに聞けばいいのか、そして神様に話すときにはどういうふうに話せばいいのか。では続けます。今度は人間を中心に考えましょう。人間の言葉を聞く、どういうふうに聞けばいいのか、それからどういうふうに話せばいいのかということについて考えましょう。福音を読むよりもちょっと直接に言います。何を聞けばいいのですか。人と話しているときには何を聞くべきかですか。まずで、相手は誰でもいいですね。家族の人か、あるいは友達か、あるいは会社の人か、誰でもいい。まず相手が言ったことを聞くべきです。5つのことを聞くべきですから、1番目、相手が言ったことを聞くべきです。つまり私が言わせたかったことを聞くのではなくて、相手が言ったことをよく理解するように、そのために途中口を出さない方がいい。最後まで話を聞いて、途中で口を出すと嫌な喧嘩になる可能性が強い。私それを言おうと思ってたのに、ちょっと待ってくださいと言われる。ですからちゃんと話して、もちろん長く一緒にいる、例えば夫婦はですね、もう一心伝心ですから、ずっとばっかりですから、もう相手が二言言うと、もうその後は全部分かってます。でもそれはずっと後です。その前は全部聞かないと、分かったつもりですけど分かってない時が多いので、まずよく聞く。相手が言ったことを、自分が言わせたかったことではなくて、自分が聞きたかったことを聞くのではなくて、これで自分が聞きたかったことを聞くのでは、相手が言ったことを聞くべきです。2番目、相手が言ったことよりも相手が言いたかったことを聞くべきです。相手が言ったことよりも相手が言いたかったことを聞くべきです。私たちは人の言葉にこだわりすぎて、その人の言いたかった中身を理解しない時もあります。しかも相手の言葉と行いを悪く解釈する傾向がある。悪い方に解釈するんです。相手がそれを言いたくなかったんです。あなたは勝手にそういうふうに解釈したんです。それをやめた方がいい。相手が言いたかったことをなるべくよく解釈して聞くようにしましょう。もう一つ、相手が感情的になって言い過ぎる時もあります。相手が感情的になって言い過ぎる時もあります。しかしその大げさの中には真実の部分もあります。その大げさの中には真実の部分があります。当てはまる部分があります。その部分を聞くべきです。ですから例えば誰かが、皆さんが誰かが私に対してすごいひどいことを言うとしますね。もうあなたはこうこうこうこう、あなた方は私の味方になる。それはあなた感情的になってる、妬みの上です。それは私の味方になる。ところが皆さんの心の中では、この人は確かに大げさで言い過ぎた、でもね、当てはまるところがあるぞということを感じる。火のないところには煙は立たない。当てはまるところがある。 その当てはまるところを、当てはまる部分を聞くべきです。全部聞くんじゃないんです。その人が言ったことを全部聞けば、あなたはぺちゃんこになりますよ。ひどいこと言われたので、それは。でも、その中には、真実の部分もある。当てはまるところもある。それも理解する人は大人ですね。有意味で大人。もう一つ、四番目。相手が言おうと思っても言わなかった部分も理解、聞くべきです。言おうと思ったけど言わなかった。それは自分で分かるときには、つまりこの人があなたに対して100点のことを言おうとしてるんです。でも60点の時にはもうかわいそう、もう十分ですよ、まあやめるんですね。でもあと40点が残るんです。もしもあなたがその40点が分かっていれば、それも聞くべきです。分かってなければもちろん無視し、気にしなくていい。分かる時もありますよ。この人が私にこれが言いたいけど、本当はもっと言いたかった。それも聞いた方がいいです。そして、5点目。あなたを愛してて尊敬する人は、丁寧に言ってくれる。真実を聞くべきです。あなたを愛して尊敬していて、あなたの成長と幸せのために言ってくれる厳しい真実を聞くべきです。難しいこれ。あなたを愛して尊敬して、あなたのために言ってるんです。でも厳しい。あなたは聞きたくない。あなたのプライドに傷をつける真実です。それは痛くても、なるべく素直に聞いた方がいい。こういうふうに聞くんですね。あともう少しやるけども、今日は多分違う。今度は人に話す。まず聞くんですね。それから話す。どういうふうに話せばいいのでしょうか。このケースの話を、意見が違う。二人が話し合ったり、ディスカッションしてても意見が違う。で、その時には、これを大切にした方がいいと思います。自分の意見を絶対的な真理にしないように。自分の意見を絶対的な真理をしないように。あなたも相手も、ただ自分の意見を暫定的な。意見を今真実だと思っていることですけども、あなたと話し合ってから考えましょう。暫定的に自分の意見を述べる。それを戦う。でも絶対性を取り除いて、そして意見対意見で話し合うときには協力的に真ん中の隠れた真理を探求する。協力的に真ん中に隠れている真理を探求する。そういうふうに話す。ですから 自分の意見を通したいということではなくて、自分が勝ったという勝利感を味わいたいということではなくて、協力的に真理を探求しているんです。そしてその真理を見つかるときには、妥協案みたいですね。例えば、彼は夫婦でね、彼は山が好き、彼女は海が好き、それはそれでいい、話し合って素晴らしい。ところが夏休みに行きましょう、家族で、彼は八ヶ岳に行きましょうと、彼女は弓ヶ浜に行きましょうと、そこで対立が始まる。で話し合って真ん中に隠れている妥協案と真理は、例えば川口湖は妥協案ですから、山に登りたい人は網地峠もあるし富士山もあるし、そして泳ぎたい人はきれいな湖があるので妥協案、それを見つけるのは協力的にそれを見つける。ところがそれを見つけてから今度譲り合うというのは、やっぱり三つ峠よりも赤岳の方がいいですね、アルプスの山の方がいい、でもそれを譲る、残念ながら譲る。で彼女はやっぱりその湖よりも海の方がいいですね、でもそれも譲る。自分の二人ともあるところを譲る、痛い、これは譲りたくないけども譲る。ところが全体的に二人とも得する、このような話や全体的には二人とも得する、個人としてはちょっと痛いところがある、全体的にこのような話し合いをするのがいいと思います。どうしましょう。じゃあもうちょっと続けます。微妙な時間ですけど、譲り合い、一つ忘れた。そしてこの話し合うときには、ディスカッションするときには、ちょっと喧嘩に似たようなことをするときには、その場に前よりも仲良くなること、前よりも仲良くなる、このことすれば話し合って協力的にする、前よりも仲良くなる。ですからディスカッションとこの意見の食い違いと小さな喧嘩の実りは、自分の意見を通したのではなくて前よりも仲良くなる、これは喧嘩の実り、仲直りの実り、前よりも仲良くなる。ところが現実的に考えましょう。この話し合いは極めて難しい。なぜかというと、人間の諸悪の根源は心の中にある、すなわちエゴイズムと傲慢。エゴイズムと傲慢は話し合いの敵です、邪魔者です。なぜかというと、エゴイズムというのは自己中心、つまり自分の利益を求める、人間はそれがあるんです。だから話し合いするときには自分の意見を通したいんです。自分の意見を通すと得するんです。やっぱりその先ほどの話には、やっぱり八ヶ岳に行こうと言えば得するんですよ。で人間がエゴイストですから、自己中心ですから、話し合いよりも力により頼りたい。戦争もそうですね、話し合いによってこれを解決する、違う、私の方が力があるので力でもって通して得する、エゴイズムがあるので私、人間は話し合いに向いてないです。それに傲慢、それも敵で、話し合いの敵話し合ってやっぱりあなたの方が正しかったと認めるのは 傲慢は許さないことですね。私は勝ちたいんですよ。戦争の時にも話し合いでもて解決、それはかっこよくない。かっこいいのは勝ったぞ、でうちに、国に戻って勝利やった、えらいえらい、それが欲しい。人間は傲慢です。だから小さな喧嘩の時にも自分が勝ちたい、あなたが正しかった、私が間違ってたということを認めたくない。ですからエゴイズムと傲慢はこのような話し合いの邪魔者になりますので、中心でエゴイズムと傲慢は取り除くことができない、取り除くことができない。でも反対行動を取ることができます。エゴイズムの反対行動というのは人を大切にする、で傲慢の反対行動は謙遜でいる。謙遜を深めて愛を深めていれば、ある程度エゴイズムと傲慢に打ち勝つことができるでしょう。少しこれについて考えてください。そして読みましたので読まなくてもいいけれども考えて、そして、今ちょっと考えてください。それではアベマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の皆によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、答えない御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時も、父と子と聖霊の皆によって、疲れ様でした、ありがとうございました。また来週でしょう。どうぞもしよろしければ今お話し合いましょう。ありがとうございました。私先に帰ります。